Acts 14. We're back to Acts this morning.
はい。では今朝はまた使徒の働きに戻ります。使徒の働きの14章をお開きください。
And if you, you know, this is a good time. If you have a Bible or a Bible, if you have a map at the back of your Bible, this is a good time to kind of look back there as you're reading, because they use most Bibles show the missionary journeys of Paul.
この使徒の働きを学んでいくときに、もし聖書の後ろに地図がついている聖書をお持ちの方は、この地図とこう見比べながら見ていくと非常に分かりやすいと思います。パウロのこの宣教旅行の足跡が分かりやすくなると思います。
All right, let's begin by reading verses 1 through 7.
では、使徒の働き14章の1節から7節をお読みします。イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。ところが町の人々は二派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は使徒たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱めて石打ちにしようと企てた時、二人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。
So, Paul and Barnabas are now on a missionary journey to what, in the area of what is now Turkey.
パウロとバルナバは今宣教旅行に出ていますけれども、彼らが回っている地方というのは現在のトルコがあるあたりになります。
So they come to a city called Iconium, and in the city there's aSynagogue.
イコニオムという町にやってきましたけれども、そこには街道が、ユダヤ人の街道がありました。
And that would indicate that there were at least 10 Jewish men there, because they had a law that said when if you have 10 Jewish adult men, they must form a synagogue.
当時ユダヤの立法でその一つの町に10人以上のユダヤ人が住んでいたらば男性ですね、そしたら、街道を作らなければいけないという法律がありましたので、まあ、ここには最低でも10人以上のユダヤ人がいたということが分かります。
So there were Jews there, and they went into the synagogue first and preached the gospel.
彼らはまず最初に、街道に入っていって、そこで、宣教します。
So some Jews believed and some Gentiles believed.
あるユダヤ人たち、そしてある異邦人たちは彼らの話を信じました。
But those who didn't believe stirred up trouble.
でも、信じなかった人たちが、まあ、ここでちょっと問題を起こします。
And they tried to, you know, turn people against them, poison their minds, it says.
で人々にですね、この福音に、まあ、歯向かせるようなそういった悪意を抱かせるように仕向けました。
で、バルナバとパウロの
興味深いのはここでそのパウロとバルナバの反応ですけれども、彼らはそのようになんかこう悪意を抱かすようなそういった働きがあったとしても、それで逃げそこから逃げ出すのではなくて、しばらくそこに滞在したというふうにあります。
And it says they stayed there a long time and they continued to preach the gospel.
そして、3節にありますが、長らくそこに滞在して、この福音を述べ伝え続けました。
And then GodConfirmed it through the miracles. He kind of backed him up, showed through the miracles that what these guys were saying was true.
そしてまた神がですね、彼らが語ることに対して、この彼らが行う奇跡を不思議な印を持ってその言葉が確かなものであるということをさらに神がバックアップしてくださっています。
But resistance to the gospel shouldn't be a surprise. You should almost expect it.
この福音に対する抵抗の力というのは、これは十分予想できることなので、驚くことではありません。
Because it's preaching the gospel is part of a spiritual battle.
なぜならば、福音を述べ伝えるということは、これは霊的な戦いだからです。
The devil has, as the scripture tells us, the devil has captured the minds of people, and he's not going to give up without a fight.
悪魔は人々の心をこう捉えようとします。そして捉えて、彼は決して戦わずして諦めるということはありません。
And you know, it's often a mistake to give up when you're sharing the gospel. The moment you meet resistance, to give up, to think, oh, well, I guess the door's not open.
私たちが福音を伝えようとするときに何か抵抗を受けるとすぐにそこで諦めてしまう。ああ、もうドアはこの扉は開かれてないんだというふうに諦めてしまう。すぐに諦めてしまうというのはこれは間違っています。
Because it may very well be that God hasn't closed the door. This is just resistance from the enemy.
なぜならば神がその扉を閉ざしているとは限らないからです。そうではなくて、ただ単に敵のその反抗に敵の反抗を経験しているに過ぎないということだからです。
You know, oftentimes that's an indication. If someone's heart's stirred, often if they're being convicted or something, they may come back with sort of a, you know, they may seem kind of offended or something. And that could be very well be an indication that God is working in their hearts.
むしろその福音を聞いてそれに対してこう反抗的な態度を取るとか、そういうちょっとこう怒りを覚えるとか、そういった反応というのはその人の心に本当に聖霊が語りかけているということのある意味で証でもあると思います。
Of course we don't try. We don't try to be obnoxious. We don't try to make people, you know, we want people to accept the gospel. But don't be surprised if you see that.
もちろん私たちはですね、こう奇人変人になろうとするわけでもなくて、その相手の人たちにをなんか責めるとかそういうことでもなくて、救われてほしいという思いで伝えるわけですけれども、でもそれで伝えて反抗シーンを持たれたからといって驚く必要はありません。
I know my barber. I've shared with my barber several times. I've given him some stuffliterature and stuff. He's a pretty nice guy.
いつも行ってる床屋さんにですね、何度か福音を伝えたり、あとトラクトを渡したりしたことがあります。
One day he seemed to be in kind of a bad mood. He wasn't saying much. He was just kind of, you know, he's kind of a tough-looking guy.
ある日ですね、なんかまあ彼あんまり機嫌が良くなかったのか、結構ごっつい感じの人なんですけれども、黙って黙々と私の髪を切っていました。
And then he just says out of the He just kind of blurts out to me, so you think Muslims aren't going to heaven?
で、突然彼がですね、なんかムッとしながら、じゃあ、あなたは、イスラム教徒の人は天国に行かれないって言うんですか?
And I go, wow, where did that come from? You know?
突然それを言ったので、なんでこんなことを急に言うんだろうと思います。
But I realized God had been working in his heart.
でも、気づいたのは、神が彼の心にずっと働かれておられるんだなということが分かります。なので、私は続けてこう福音を伝えていこうと思います。
I think you'll be able to tell how it's going. Because if you see my hair gouged or something, you know he's under conviction.
私の髪の毛がですね、なんかこう乱暴に扱われたりすると、今きっと聖霊によってこう責められてるんだなっていうのがよくわかります。
Well, anyway, back here to Iconium, they resisted the gospel and they got the crowd so agitated they were ready to stone Paul and Barnabas. So they ran away to Lystra, which was about 35 kilometers away.
そしてまたこのイコニオムの話に戻りますけれども、人々が福音に対してこう拒絶をして、そしてこう群衆を集めてですね、でもう騒動にして、いよいよパウロとバルナバを石打ちで殺そうとしていました。でそれを知 った彼らはルステラというところに移っていきますけれども、ルステラというところはこのイコニオムから約35キロぐらい離れた場所になります。
Okay, let's read on verses 8 through 18.
はい、では、8節から18節までお読みします。ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれながらの足苗で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司はお牛数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは衣を裂いて群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さん、どうしてこんなことをするのですか。私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には神はあらゆる国の人々がそれぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえ、ご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みを持って天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。
So this is now the third lame man that we've seen healed in the book of Acts.
ここでこの使徒の働きの中で3人目の足が歩けない人が癒されるという話を見ます。
You may remember the first was healed with Peter and John as they were going into the temple by the gate beautiful. You remember that where he said, "Silver and gold I don't have, but in the name of Jesus walk."
まず最初に3章のところに出てきましたけれども、このペテロが神殿に入っていこうとするときに、その美しの門というところのところに生まれながらにして歩くことのできなかった人がそこにいました。で、ペテロたちは金や銀は持っていないが、私に持っているものをあげようということで、イエスの御名によって彼を癒したという話がありました。
And then the second was healed by Peter in Lydda. It was a guy named Aeneas, and he had been paralyzed for 8 years.
そして二人目は、またこれもやはりペテロによってですけれども、ルダというところで9章に出てきましたけれども、アイネアという人が、この人はやはり8年間チューブを患ってこう体を動かすことができなかった人がやはりペテロによって癒されました。
And here Paul heals this guy. He's been lame from birth.
そして今度はパウロがこの、生まれながらの足苗の人をここで癒しました。
And so somehow Paul was able to see that this man had faith to be healed.
どういうわけかパウロはこの人に癒される信仰があるということを見ました。
I don't know how. Maybe it was the way the guy was looking at him. Maybe the Lord spoke directly to him.
なぜかどういうふうにしてかは分かりませんね。彼がその話を聞いている様子なのか、もしくは主が直接パウロに何かを語られたのか、それは分かりません。
But he says in a loud voice, stand up, stand upright on your feet.
でもパウロはここで大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言いました。
So he just, this guy had never walked in his life. Can you imagine that? Never in his life springs up and starts running around.
でこの人は生まれながらにして一度も歩いたことがなかった人です。この人が、飛び上がって歩き出したとあります。
Now the people's response to this miracle was to say, they began, I'm sure somebody said it and then it kind of spread throughout the crowd, but it was the gods have come down in the likeness of men.
これを見ていた人たちのこの反応は、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだというふうに言いました。
And they thought they were Zeus and Hermes,
そしてこのバルナバとパウロのことをゼウスとヘルメスという、まあ、ギリシャの神々ですけれども、この神だというふうに考えました。
Now there's an interesting background to this that makes it really kind of come to life.
この話 の, 背景が実はありまして、それを知るともう少し理解できると思います。
Because there was a story that was told at this time, a myth that the people believed that at one time Zeus and Hermes had come to visit this area, Phrygia.
当時のこの地域の人々たちの中で信じられていた、こう語り継がれていた神話というものがありました。でそれは、ある時このゼウスとヘルメスというその神がこのフィルギア地方、この辺り一帯にこうやってきました。
And when they came, they were disguised as ordinary peasants, you know, very poor people, but that no one would let them into their home except for two people, these twoelderly people, a guy named, there was a Philemon and Baucis, his wife.
で、このゼウスとヘルメスという神は、なんかちょっとこう小作人のように変装をして、まあ貧しい身なりをして変装してやってきたわけですね。で、誰か自分たちを家に迎え入れてくれるものはないかということで町に来るわけですけれども、誰も彼らを迎え入れませんでした。そして唯一彼らを受け入れたのが、ボーセスとフィレモンというまあ、ちょっと年を取られた、人たち2人がカップルが彼らをこのゼウスとヘルメスを受け入れたということです。
And so Zeus and Hermes were offended that no one had offered them a place to stay. So they took these two, this elderly couple with them up on top of the hilland caused a flood to come and wiped out the whole area.
で、まあ、町の他の人たちは誰もこの2人を受け入れてくれなかったわけです。で、そこでこのゼウスとヘルメスは、この自分たちを受け入れてくれたこの老夫婦を小高い丘の上に連れて行って、町を見下ろせるようなところに連れて行って、そしてその町をもう洪水で滅ぼしてしまいました。
And so this is the background. So you can imagineWith this in their minds, with this in their belief system, all of a sudden they see this great miracle. And then somebody mentions Zeus and Hermes, and they probably thought, well, okay, let's not make that mistake again.
そういった話を彼ら人々は信じていましたので、ここでまた、パウロとバルナバが行ったこの奇跡を見たときに、あ、これはこのゼウスとヘルメス、この神が下って来られたに違いないということで、同じ間違いを犯してしまってはいけないというふうに、まあ、考えたわけです。
They had to restrain them. They had to keep it's like they wanted to sacrifice to them.
そして何かこう生贄を捧げようとしました。
And then Paul just says to him, "What are you doing? Why are you doing this? We're men just like you."
パウロ、それを見たパウロは、あなたたちは何をしてるんですかと、私たちはあなた方と同じような人間ですと。
And then he started to share the gospel with them.
そしてそこから、まあ、福音を彼らに語るわけです。
And notice when Paul shares with the pagans, it's different than when he preached to the Jews.
パウロがこの異邦人に語るときというのは、ユダヤ人に語るときとはちょっと違いがあるということに気づいてください。
Because he goes back to the beginning, he goes back to creation.And you know, he starts to explain who God is, a living God who made the heaven and earth, the sea and all that is in them.
パウロはここで、この世の創造のところからまでこう話を遡って、神がどういう方であるかということを、その福音を語る中で説明をしています。
Because when you say God to thesePeople, God meant something else. When you say God, the God who created everything, then it clarifies that this is who God is.
なぜならば、ただ神というと彼らには別の神のこのアイデアがありますから、 創造すべてを天地を作られた方である神というふうにこのどういう方が神なのかということをまず最初に伝えなければいけませんでした。
The Jews had a great advantage. They had the scriptures. They had knowledge of the living God.
一方ユダヤ人は彼らはもう聖書の、あのバックグラウンドがありますから、あのどういう方が神であるということはもうすでに知っていました。
You know, when I was thinking about this, I realized that it's sad, but our modern world has regressed even further back than these Greeks.
で、あの、まあ、私はちょっと考えたんですけれども、残念なことにこの現代の世の中というのはこの当時のギリシャよりもさらになんかもっと後戻りしているような気がします。
In that, when you talk to a person today, one of the average people today, they don't even believe that the world was created. You have to start from the fact that the world was created. Where these Greeks, you could say God is the one who created the world, but they didn't have to present the idea of creation. In our modern world, it's actually, I think, further back. We've regressed further back.
この当時このギリシャでは、まあ神はこの全てを作られた方が神なんだというふうにあの、まあ、伝えればよかったわけですけれども、さらに現代のこの世の中ではあのもうこの世界が創造されたものであるということすらあの考えてないような人たちがたくさんいますので、創造論からあのこの世界は作られたものであるというところから語り始めなければいけないという、もうこのギリシャの時代よりもさらにこう後ろに逆戻りしているような気がします。
And it's kind of ironic because in the very sophisticated world we live in, where, for example, science has done many amazing things, when it comes to spiritual things, people are far cruder than they were in the past.
ですからこれはちょっと皮肉なことだと思います。もう本当に今のこの現代 の, あの世の中というのは、非常に洗練されて、もう科学も発達して、いろんなことが進化してきている中にあって、霊的な部分ではこ の, あの古代の時代よりもさらにあの未熟といいますか、あの洗練されてない部分があるということです。
But that's where we're at now. And I think now, often, this is where we need to start when we share the gospel with people, is the fact that the world was created, that you are created. You're not just an accident, you know, that you're created, you can, and kind of start from there.
でもそれが実は私たちが今置かれているあの世です。ですから私たちは最初にまずこの世界は作られたものである、私たち自身が創造されたものであるというところから、ただ偶然にあの生まれたのではなくて作られた創造主がいるんだというところから始める必要があります。
and then move that there is a God, he created you and he loves you, and then you know we can move into the to the truths of the gospel.
ですからそのこの世が作られたものである、そして神という方がおられて、神がそれを作られた、そしてその神があなたを愛していてというふうにこうだんだん福音 にこう進んでいく必要があります。
So Paul and Barnabas had a difficult time convincing them that they weren't Zeus and Hermes.
まあここでパウロとバルナバは自分たちがゼウスとあのヘルメスではないということを、まあ、何とか人々に納得してもらうのにちょっと時間がかかりました。
Okay, let's read 19 and 20.
19節20節。ところがアンテオケとイコニオムからユダヤ人たちが来て群衆を抱き込み、パウロを石打ちにし、死んだものと思って町の外に引きずり出した。しかし弟子たちがパウロを取り囲んでいると、彼は立ち上がって町に入っていった。その翌日、彼はバルナバとともにデルベに向かった。
The same people that were ready to worship Paul, they quickly changed their mind. They were ready to worship Paul and Barnabas, now they're ready to stone them.
このパウロとバルナバをもうあの本当に 拝もうとさえしていた人々、同じ人たちがここで説き伏せられて、今度は彼らを殺そうとしています。
And people are that way. People are fickle.
そのように人というのは本当に変わりやすいものだと思います。
And that's why it's not wise to live your life motivated by the approval or adoration of people, because that can quickly change.
だからこそ、この人から何か気に入られようとか、例えば崇拝を受けたいというふうにそのために生きるというのは、これは決して良くないことです。なぜならば人はというのはその心は変わっていくからです。
I always notice that with like sports players or baseball players, people just love them but they have a bad week and it's people are down on them, you know?
もうよく野球選手とかですね、スポーツ選手を見てると本当に思います。調子のいい時はみんなからこう褒めそやされて、ちょっと調子が悪くなるともうなんか文句を言われてしまう。
Well, anyway, they stoned Paul and dragged him outside the city, thinking he was dead.
で、とにかく、人々が彼らに石を投げて、そしてパウロが死んだと思われたので、町の外に引きずり出されました。
And his disciples were gathered around him.
で、そのパウロの周りに弟子たちが取り囲んでいました。
And you can imagine what it would be like. It would just be horrible. You know, he's there, he's all bloody, He's dead. They're just what you know. They're sorrowful. What are we gonna do?
もう本当にその時の状況というのは悲惨だったと思います。もう血だらけになってここでパウロが死んでしまって、もうこれから自分たちはどうしたらいいんだという悲しみと、いろんなものが混ざった本当に悲惨な状況だったと思います。
And suddenly he gets up on his feet. He comes back to life. He's just like.Stands up.
でも突然そこにこのパウロが起き上がって立ち上がりました。生き返って立ち上がりました。
And what's the first thing he does? He goes back into the city.
そして最初に彼が何をしたかというと、またその町に戻っていきました。
You would think that he would, oh, I escaped with my life. Let's go. Come on, let's get out of here. But he goes back into the city.
そんなことが起こった後だったらば、もう早くこの町から去ろうと当然去っていくだろうと思うかもしれませんけれども、そうではなくて、パウロはここでもう一度その石を投げられたその町に入っていきました。
How would you stop a guy like that?
そのような人をどうやって止めることができるでしょうか。
And anyway, there's an interesting scripture in 2 Corinthians. It's 2 Corinthians chapter 12 verses 2 through 4.And Paul shares something that I think may shed light on this.
ちょっと興味深い聖書箇所が新約聖書の第二コリントの12章にあります。第二コリント12章の2節から4節のところ、おそらくパウロはこの時のことを語っているのではないかと考えられます。
And I'll read it in English. It said, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven.Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into the paradise. Whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter.
第二コリント十二章の二節から四節。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は十四年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人がそれが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。
Now it may be, and I think there's a good probabilityThat Paul was describing this experience of being what happened after he was stoned.
おそらくこの第二コリントのこの箇所は、パウロがこの今使徒の働きを読んだところのこの石打ちにされた時のことを語っているのではないかと考えられます。
Because he was using the terminology of their day.
彼はパウロは当時人々が使っていたような言葉をここで。
They would say the first heaven was, you know, the sky, the atmosphere.
第一の天、当時その人々が第一の天という時には空を指していました。
And they called the second heaven, that was the place where the stars and the planets.
そして第二の天というのは星とかさまざまな惑星があるようなところ、そこを第二の天と指していました。
And they referred to the place where God and the angels dwelt as being the third heaven.
そして第三の天というのを本当に天ですね、主がおられるところ、御使いたちもいるようなところを指して言っていました。
So, basically what we think of when we say heaven.
私たちが今天とか天国っていうふうに考えるところをこの第三の天というふうに言っています。
Well, Paul was given a glimpse of heaven, and it was wonderful.
で、パウロはここでその天国のほんの一部を垣間見ることが許されました。そしてそれは本当に素晴らしいものでした。
So he had this confidence, this certainty that to die was to pass into heaven, to go to a much better place.
ですからパウロにとってみると、その死というのは天国に行くためのその通過点に過ぎなくて、今よりももっと良いところに行かれるんだという、そのもう確信が彼にはありました。
And he wrote, listen to what he wrote to the Philippians in Philippians 1:21-24.
そして彼はピリピ人の手紙の1章の21節から24節でこのように書きました。
He says, for me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means fruitful labor for me. Yet which shall I choose? I cannot tell. I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ.For that is far better. But to remain in the flesh is more necessary in your account.
ピリピ人への手紙の1章の21節から24節。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。しかし、もしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか私には分かりません。私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。
Paul was fearless.
パウロには恐れはありませんでした。
I mean, but think of it from his perspective and from what he's experienced. What is the worst they could do? Kill me?
パウロの人生を考えてみてください。彼にこれ以上最悪のことを行うとしたら何をすることができるでしょうか。殺すことですか。
I mean, he had been given a taste of what was waiting for him after he died.
彼はもう死んだ後にどういうものが自分を待っているということをここで味わわせてもらいました。
You know, that's really important for us to meditate on this truth of what is in store for us after we die.
これは私たちもまたそのことにこう思いを馳せる必要がある大切なことです。私たちが死んだ後にこの地上での人生を終えた後に何が待っているかというその真理です。
Because if we're firmly convinced of our future in heaven, our future with the Lord, we'll have much more courage to face the challenges and the trials of this life.
私たちがもう本当にしっかりとこの将来死んだ後に天で主と共におられるその本当に希望があるんだということを固く信じているとすれば、確信を持っているとすれば、今この地上で直面するそのさまざまな試練というものに本当に勇気を持って立ち向かうことができると思います。
So Paul and Barnabas, they show so much courage.In this chapter, you could almost see that as a theme of the chapter, courage.
ですからこのパウロとバルナバを通してこの章から私たちは本当に励ましを、大きな励ましをもらうことができますし、この14章のテーマをつけるとしたらその励ましということが言えるかもしれません。
I mean, you just look at what they do. They refuse. They're not motivated. The fear doesn't deter them. They're motivated by their love. They're kind of driven for love for God and love for the family of God.
彼らのその行動を見ていると、本当に 恐れによって何か妨げられるということをもうはっきりと拒んで、彼ら の行動の動機というものは、ただ神に対する愛、また、神の家族に対する愛で動いているということが分かります。
And I just pray, you know, that myself and all of us, that would be the case for us, that we would be, that we, the Lord would just fill our hearts with courage.
私自身も、そしてここにいる皆さんも、本当に同じように、彼らと同じように、その愛によってこう行動することができるようにできたらいいなと思います。そして、本当にここからこの私たちの心に必要な励ましを受け取ることができるように祈ります。
All right, let's read verses 21 through 23.、はい
続きを読みます。21節から23節。彼らはその町で福音を述べ、多くの人を弟子としてから、ルステラとイコニオムとアンテオケとに引き返して、弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。また彼らのために教会ごとに長老たちを選び、断食をして祈って後、彼らをその信じていた主に委ねた。
This first missionary journey actually covered a period of about a year.
この最初の宣教旅行は、大体全体で約1年かかっています。
I mean, we can read it in a matter of minutes, but you have to realize this is they were gone about a year.
私たちはもう本当に数分でこの出来事を読んでしまうんですけれども、でも実際に起こっていたのはこう1年ぐらいかけていろんなことが起こりました。
And if you look at the map, the distance from where they are here to Antioch, where they started from over land, is much shorter than the distance of going back around by sea.
地図を見ますと分かりますけれども、この彼らが行ったデルベというところは、出発したそのアンテオケというところと、そんなに距離的には、直線の距離的にはそんなに離れていないんですけれども、彼らはもう一度来た道をずっと戻って、わざわざ遠回りをしてアンテオケに帰ります。
But they wanted to go back. They wanted to go back and strengthen the churches that they had established.
彼らはこう自分たちが通ってきたところに戻って、その立て上がった教会をこう強めていきたいという願いがあったわけです。
And they encouraged them as they came back through.
そしてまたその戻る途中で人々を励ましていきます。
And they told them straightforwardly, through many tribulations we must enter the kingdom of God.
そして彼らに本当に励ましを与えて、またはっきりとですね、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと人々を伝えます。
When Paul says that, or Paul and Barnabas say that, they know what they're talking about, and people know that. They know what happened to them, and they know these guys laid their lives on the line. They faced many hardships.
で、パウロとバルナバがそのように話したときに、人々は彼らが何を言っているかよく分かりました。パウロとバルナバがどれだけその困難なところを経験して、その中でどのように証しをし続けてきたかという姿をよく人々は知っていました。
But it's really wrong to tell somebody, you know, that come to Jesus, or just kind of insinuate, if you come to Jesus, you know,Your life will be just everything will fall into place. Everything will be taken care of. Just, you know, it's as if it's going to be an easy thing. God will remove all your problems. Just come to Jesus. That's wrong because it's not true.
ですから、人にこのもしイエス様のもとに来たら、もう本当にあなたの人生はすべて主が何とかしてくれるから、もう楽な人生になりますよと言ってしまうのは、これは間違っています。実際そうではないからです。
The truth is, he will take care of your biggest problem. He will take care of your sin. He will take care of what's in your heart. The separation that sin has caused between you and God, Jesus takes that away.
真理はですね、イエスは私たちの 一番大きな問題に関しては本当にそれを取り扱って解決してくださいます。それは私たちの罪です。私たちが神との関係がこう断絶されていた状態、その問題に関してはイエスはもうそれを解決してくださいます。
And he will walk with you, he will love you, he will take care of you. That's a, these things are huge. They're the basic needs of our hearts, and he will take care of that.
そして私たちと共に歩んでくださって、私たちのことをこう気にかけてくださって、いつも共にいてくださる、このことは本当に真理ですし、また私たちにとって一番大きなことだと思います。
And he gives us a hope and a future.
そしてまた将来や希望や将来というものを与えてくださいます。
Free from the fear of punishment in hell.
地獄でのその神の裁き、罰から私の解放を与えてくださいます。
Give you the hope of knowing that he is preparing a place for you for all eternity.
そして、この永遠に天で神と過ごすことのできるその場所を与えてくださるという、その希望を私たちに与えてくれます。
And that is true. I mean, that is wonderful.
これは本当に真理であり素晴らしいことです。
But there's a but. He doesn't promise us an easy life.
でもだからといって主は私たちに楽な人生を保証してくれるわけではありません。
There will be tribulations here on earth.
この地上にあっても苦しみはあります。
And you will faceAs a Christian, you will face tribulations that you wouldn't have if you were a non-Christian.
そしてこの地上で私たちはもしクリスチャンじゃなければ受けなかったであろう、そういった試練も受けることがあります。クリスチャンになったゆえにですね。
There are other tribulations, and all of us that live in this world have tribulation. The non-believers and the believers.
そしてまた当然そのクリスチャンであろうとそうでなかろうと、信じていようと信じていまいと、全ての人にこう望んでくるその試練というものもあります。
Sometimes Christians fall into the kind of a self-pity or feeling like, oh, because I'm a Christian, and they get convinced of something that's not true. The truth is, life is hard for all people.
ある人はなんかこう苦しいことが起こると、ああもう私はクリスチャンになってだからだ、なんかこう自分を責めてしまったり、自分をこう憐れんでみたり、そういうふうに考えてしまう人がいるかもしれませんけれども、でも実際は全ての人に苦しみというのは望むわけです。
But we have the promise that God was with us, and this is big, the promise that God uses the difficulties, the tribulations that come our way. He can use them.To make us better, to actually bless us.
でも真理は、そう苦しみがあっても主が私たちといつも共におられるということ。そしてまた、その苦しみを主が用いてくださって私たちをさらに強めてくださる、信仰を強くしてくださる、そのためにその試練が用いられるということを私たちは知っています。
All right, let's finish up 24 through 28.
24節から28節をお読みします。二人はピシデアを通ってパンフリアに着き、ベルガで御言葉を語ってからアタリアに下り、そこから船でアンテオケに帰った。そこは彼らが今成し遂げた働きのために、以前神の恵みに委ねられて送り出されたところであった。そこに着くと教会の人々を集め、神が彼らと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったこととを報告した。そして彼らはかなり長い期間を弟子たちと共に過ごした。
I can imagine it was pretty exciting to, after a year, Paul and Barnabas have been gone for a year, and they come back and they report all of this stuff that was going on.
この約1年ほどパウロとバルナバがアンテオキの教会を離れていて、やっと1年ぶりに戻ってきて、そして、どんなことが起こったか、異邦人たちの間に神がどういうことをしてくださったかということを起こる、これを聞く人々、本当にもう興奮していたと思います。
Because this was the first major push of the gospel into Gentile territory.
これは最初のこの異邦人の世界に福音が広く伝わる最初の働きでした。
It was really the beginning of a move that has continued ever since then and is continuing today.
これは異邦人の中にこの福音が伝わっていく最初の最初であって始まりであってそして今もこれが今日でもその働きが続いています。
And the gospel has come. Just think, it's come all the way over here to Japan.
そして考えてみてください。この福音がこの遠く日本にまで届いてきました。
And we are a part of it. The mission is now. It's still going on. And we have our part in that mission to preach the gospel.
そして私たちもまた今その宣教の役割の一部を担っています。私たちがまたこの福音を伝えていく働きをしていくものとして
私
たちの人生の周りに置かれている人たちに対してこの福音を伝えていくという働きです。私たちの周りにいる人たちです。でもそのためには私たちには励ましが必要です。私はこの14章というのはテーマは励ましだと思っています。
Godly courage.
神から来る励ましです。
You know, the courage that comes when you just trust your life into God and just trust He's going to take care of me.
主にこの主を信頼して主に人生を委ねたときに主がすべてをケアしてくださるというその信頼から来る励ましです。先週も台風がありました。
And I was inside all Tuesday, and then it stopped raining Tuesday night. Well, the typhoon came through Tuesday, Wednesday early morning. And so on Wednesday morning, I told Mari, I'm going to go out and check on the river. We live close to the Tsurumi River. I want to go see what the river looked like after the typhoon.
火曜日の夜から、まあ、水曜日の午前中にかけて台風がこの辺は通りましたけれども、ちょっとこう落ち着いてからですね、水曜日の、午前中に私はマリにですね、ちょっと川に見に行ってくると言って近くの川に様子を見に行きました。
And so I went over to theto the river. I rode my bike over there, and just as I kind of came up on the embankment and looked down, there were a bunch of rescue workers gathered there.
で、まあ、自転車をこいでその近くの川淵まで様子を見に行ったんですね。そしたら救急隊の人たちがたくさんそこにいたんです。
And as I was biking along, a couple of firemen come trotting, you know, by, and
they parked about a block away. 自転車でこう走っていたらもう隣を救急隊員の人たちがもう走ってなんかこうやってました。
It was obviously somebody had been washed into the river, or they thought somebody had been washed into the river, and they're searching for them.
明らかに誰かがこう川に流されてしまって、それをまあ捜索している様子でした。
And the fire engines just kept coming from both directions, and there was a boat that came up, and a helicopter was over the...
でも救急車とか消防車とかがもう来ていて、そしてヘリコプターも飛んでいるし、船でも捜索していました。
And most of the people there were like us watching, and you were kind of like, well, you know, the seriousness of the situation was in the air, just like, oh, you know, this is heavy. And there were different workers, and I noticed that they would kind of make way.For the guys who were really important, like the divers came out, and they had their tanks in the back, and everybody kind of parts and come on, you know, get these guys up here.
でも人がこう集まってですね、みんな野獣馬がこう見ていたわけですけれども、でもこれは深刻な状況だということで、割とこう空気も緊迫して人々がこう見ていました。そしてダイバーの人たちがやってきたらもう道をこう開けてですね、彼らを通らせてまあ、その救助とか捜索している様子をこう伺っていました。
Because in our minds it's like these are the guys that are qualified to do this.
で、私もそれを見ていて、この人たちこそ、そのダイバーの人たちこそ、これから水に入ってこう捜索するわけですけれども、まさに、この人たちにその救助する資格があるんだなと思いました。
And in that kind of that atmosphere, and I was sitting there, and all of a sudden I looked around and I had this thought. See, when it comes to spiritual things, when it comes to the matters of eternal life, it's like I'm the one.That's qualified.
その様子を見ながらですね、私が考えたのは、この人たち、ここにいる人々が霊的な部分で考えると、この人たちの中で自分こそがその彼らを救うその資格があるものなんじゃないかと思いました。
I mean, I am and you are too. We are the only ones. There is no other plan.There's no one else that is going to tell people the gospel.
皆さんももちろんそうです。皆さんや私こそがその他の人が伝えられないその福音というものを人々に伝えることのできるものだと思います。
And in this atmosphere, it was like I said, it's kind of heavy. We're thinking of people dying, but I was thinking so many people are being swept away into destruction.And this is true.
そこの、場は本当に緊迫した状況だったんですけれども、でも実際霊的に考えてみると、もう多くの人たちが実はその滅びに向かって流されているわけです。これは真理です。
When I started to think about what my role is, it was kind of intimidating, to be honest. I go, Lord, you know, so many people, what could I do? You know, it's like,And I realized how much courage is needed.
そしてそれを見ていた時に本当に主よ私はどうしたらいいんでしょうともうこの中でこの滅びに向かっていく人たちをどうやって助けたらいいのかそしてそれを思う時にやっぱりどれだけこの励ましというか勇気というかそういったものが必要かということを思わされました。
How much we need the Holy Spirit, we need the Lord.
どれほどこの御霊の力が、主の力が必要か。
And so, you know, the message, my message is not, you know, to beat us over the head and guilt and things like that. But it is true. The way we should look at ourselves, we are the messengers. We have this message of salvation, and it's a serious thing. People are dying.They're going into eternity, an eternal life of torment. And they need Jesus.
私がここで伝えたいのは、決してですね、何か、責めようとか、そう、私たち、皆さんを責めようとか、そういうことではなくて、本当に私たちには、御霊の力によって、私たちはこの希望の福音のメッセージを持っているわけですから、これを人々に伝えていく必要があるということを本当に思わされました。人々は死に向かっています。その中でこの主の力によって、御霊の力によってこれをこの希望のメッセージを伝えていく必要があると思います。
And that's our prayer. I just pray that God give us courage.
それが私の祈りでもあります。本当に神がその力を励ましを与えてくださいますように。
That we would be faithful to our mission.
そして私たちがこの自分に与えられた務め、宣教の、役割というものを果たすことができるように。
Just as Paul and Barnabas were faithful to their mission.
パウロとバルナバが自分たちに与えられた役割に本当に忠実であったように。
And as you know, when Paul, just before he knew he was going to die, and just before he died, he says, "You know, I've finished my race. I'm waiting. There's a crown laid up for me in heaven."
パウロは自分の死が近づいたときに、私はこの忍耐を持ってこの競争を走り終えました。あとはその冠が待っているだけですということを。彼は言いました。
And you know, what's true for Paul is true for you and me also.
パウロにとってそれが真理であれば、私たちにもそれが真理であるということです。
All right, let's pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father, we do pray for courage, that you would fill our hearts with courage.
天のお父さん、どうぞ私たちの心にあなたからの励ましを与えてください。
Fill our hearts with love.
私たちの心を愛で満たしてください。
And just remove fear and intimidation and all of these things that keep us paralyzed. Remove them from our hearts.
どうぞ私たちのうちにある恐れやまた緊張を取り除いてくださって、私たちが前に進むことができるように御霊によって助けてください。
I pray, Lord, you would reveal to each one of us where our mission is. Who are the people that you want us to pray for? Who are the people that you want us to reach out to?
主よ、どうぞ私たち一人一人にあなたが私たちに与えられている役割が何であるか、あなたが私たちを通して届きたいと思っている人々が誰であるかをどうぞお示しください。
Open our eyes, Lord.
私たちの目を開いてください。
And perhaps we get intimidated and we see where we lack or we think we could never do that. We've never done it before. Lord, help us to see things through faith and just to trust in you.
今までやったことがないとか、こんなこと自分にはできないとか、恐れがあるかもしれませんけれども、主よ、どうぞそれらを取り除いてくださって、信仰をお与えください。あなたが助けてくださるというその信仰をお与えください。
and we just help us to be faithful.
そしてどうか主に対して忠実であることができるように助けてください。
be faithful witnesses of the gospel.
福音を本当に忠実に証しすることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。